カラーデイズ。2014年1月4日土曜日配信カラーデイズ、パーサティーワカでございますけれどもですね。前回っていうか昨日の配信ですは、だいぶね、苦しいトークをしてましたけれども。だいぶ最後の方苦しんでましたけれども。まあ、今日はですね、まあ、予告通り、ポットナイティーズで、去年ね、12月に出されたテーマで話せなかった、トークテーマ、和食についてね、お話ししていこうと思います。ということで、今日が怒涛のポッドキャスト配信最終回です。
大学3年生、和歌がお送りするポッドキャスト番組、カラーデイズ。この番組は、チーム赤一六 .com の制作でお送りします。
改めまして、皆さん、こんにちは、カラーデイズ若でございますけれどもですね。まあ、昨年のね、12月の27日金曜日から、毎日カラーデイズ実はポッドキャスト更新をしておりました。いや、すごいよね。まあ、すごいってさ、かつてはさ、この状況が結構2ヶ月ぐらい続いたことがね、実はありまして、振り返ること、2011年の2月、3月、毎日配信してたから、この期間。怖いよね。だからこの期間ね、なんか、2ヶ月で、ね、50回ぐらい配信してるんだね。すごいよね。何やってたの俺って話なんだけど。何そんなに毎日話すことあったんだろうな、みたいなね、思うんですけども、もうね。まあ、ということで、まあ今回、年末年始、怒涛のポッドキャスト毎日配信、まあいよいよ今日で最後ということなんですけども、まあ、今日がその、怒涛の配信9回目だそうです。ね。9本収録ですよ。もうそろそろネタもなくなってくるよね、ということで。まあ、前回ひどかったね、1月の3日分。もう何に話したの俺、みたいな。なんか最後の方なんか尺余りしてたけどね。いうことで。ね、いいのかなっていう感じですけども。予定通りであれば、今日、の夜、8時半に札幌に帰ってきて、そっから多分まあ、サンスタに移動すると、多分夜10時ぐらいにはね、サンスタについていることと、思います。順調に帰っていれば、ということね。で、しかもなんと聞いた噂によると、なんと明日早速合同企業説明会があるらしいと。ね、帰ってきた次の日に合同企業説明会ってね、もうすぐまた就活が始まるっていうね。いやー、楽しいね。で、1月6日が休み。で、7日からまた大学ということで。まあ、楽しい。え、ね、そして、その後に待っているのは、バーサス教授戦っていうね。もう、楽しいね。ということで、まあ、ここまでね、怒涛のポッドキャスト配信ということでね、超、なんか最近ではあまりなかった更新頻度で更新しましたけれども、まあ、こっからまたね、更新しなくなりますから。更新できるときに更新しましょうということでね、お送りしたいなというふうに思います。ということで、今日は、まあ、そろそろね、トークテーマが苦しくなってきたというところで。またね、まあ、今日まあ、札幌に帰ってきてるはずですから、またこのね、冬休み期間中に、何があったのかという話はね、また実家に帰ってる間に何があったという話に関してはですね、またまた、明日、明後日行こう。多分、ポッドキャストで、ね、札幌に帰ってきてから収録して話したいなというふうに思いますんで、まだしばらくね、カラーデイズ全体的にはね、まだお正月の話、引っ張りますからね。1月10日ぐらいまで引っ張りますからね、お正月の話をね。なんかね、前回なんか正月の話みんな、正月気分引っ張りすぎだろみたいな話をしてたんですけども、もうその割にカラーデイズも引っ張ってるよ、みたいな感じですけど。ほら、まだ、成人式ぐらいまではまだ許されるんじゃないの？ね。成人式、センター試験あたりまではまだ許されるんじゃないの？ってことで、もう、センター試験ももうすぐだもんね！って話で。まあなんか、ね、だんだん話が逸れていってますんで、そろそろちゃんと今日話したいことをちゃんと、話していこうかなというふうに思いますけれども。今日は、まあ、 昨日予告しました通り、まあね、昨年12月に僕がトークテーマ和食を提案したんですが、まあちょっとポツナイシーズではちょっとボロボロの事情があって話せなかったので、まあちょっとそこから話を膨らませていろいろ、まあ話してこうじゃないかみたいなね、話ということで、まあちょっとね、もしかしたらちょっとこれ以前も話したことがあるような気がするので、もしかしたら一度聞いたことがあるみたいなね、人もいるかもしれませんが、まあ、今日はちょっと聞いていただければなと、まあ、ちょっと正月的な話をちょっとしようかなというふうに思いますけれども、まあ、和食。うん。まあ、これテーマ提案したときに、ちょうどユネスコの、世界文化遺産でしたっけ？ね、無形文化遺産ということで、日本の和食が、ね、登録されたというのがニュースになってて、あ、これはいいなと思ってね、ね、こう、まあ、結構ね、僕がポッドナインティーズで提案するテーマってね、結構ね、困った時は時事ネタを入れてくっていうね、なんか結構我がさん時事ネタをぶっ込んでくからね、あ、まあ、ということで和食をちょっとね、ぶっ込んだわけなんですけれども、和食って言われて一番最初に思いつくのってなんだろうなって考えた時に、俺の中ではね、寿司だったんだよね。そう、寿司、ほら、なんかよくさ、英語でも外国人がなんかよく言うことでさ、ほら、寿司、天ぷらとかね、よく言いますけど、一番最初に出てきてるのってやっぱり寿司じゃないですか。いうことね。なんだけど、あんまりあれなんでしょ？生魚を海外ではあまり食べるっていう習慣っていうのがないんでしょ？日本ぐらいなのかな？なんかでも、アンチョビってあれ日本産じゃない？アンチョビってあれどこなの？あっちかな？欧米の方なのかな？わかんないけど。アンチョビとかってどうなんだろうね、わかんないけどさ、なんか生魚を食べる習慣ってあんまり海外ってないんでしょ、へーってこともね、まあまあだよねとかっていうの、ということでね、寿司、天ぷらということでね、まあお寿司はね、年末年始食べた方まあまあまあいると思います、うんうんうん、とかですかね、和食、うん、まあまあやっぱでも印象的なのはやっぱ正月料理なんじゃないですかね。この正月の時期に皆さん、まあいろいろ食べると思うんですけれども。なんかね、北海道は、おせちを、なんか北海道道南の方だったっけな、ちょっとわかんないけど、おせちを、大晦日に食べる文化があるみたいなね。あ、北海道だったっけな、ちょっとわかんない、忘れたんだけど、なんかっていう文化があって、はーとかって、ね、多分皆さん今思ったと思うんですけども、あるらしいですよ、うん、でまあちょっとさ、俺これみんなに問いたいんだけどさ、みんなさ、毎年おせち料理って毎年食べてます？まあまあ今年どうでしたかっていう問いでもあるんですけども、僕ね、かれこれまあもう21年ですか？ 21 回目の正月？ 21 回目じゃないか、20回目か、20回目のお正月ですけど、俺ね、正月におせち料理を食べたことないよ。去年ね、初めて一人で年末年始を迎えるという超悲しいことをね、去年まあやったんだ、去年のまあお正月、2013年のお正月はサンスタで年を越したので、一人で正月を迎えるという超悲しい年越しをやったんですけども、去年はね、だから去年初めて食べたんですよね、おせち料理を。スーパーでね、1000円くらいでね、売ってたで、おせちセット買って食べました、去年。で、今日のアートワークは多分そのおせちの写真だと思う。去年の写真の使い回しだけどね。いうことで、おせち料理を、初めて去年、まともに食べた。でも、なんか、お重の箱に入ってるおせち料理とか、俺、未だかつて食べたことないんだけど、で、じゃあ俺、お正月に何食ってただろうと思ったら、なんか、オードブルを食べてることが多い。かな。まあ、そもそもね、なんか、うちの母親がね、あんまり和食的な、なんか、昆布巻きとかあるじゃないですか。あんまりね、うちの母親がね、好きじゃないからっていうのと、やっぱり準備に手間がかかるの っていうのと、あんまりね、俺の実家で年を越すってことがね、あんまり過去なかったっていう。なんか、絶対なんか、あの、母方か、父方か、どっちかの祖父母の家で、ね、あの、年を越すっていうのが、まあまあ、割と多かったので、あの、実家でなんか、その、お世辞料理って出たことがなくて、で、祖父母の家に行っても、あんまり、お世辞料理が出たっていうことがないんだよね、っていう話なんですけど、皆さんどうですかっていうね、ところで、そうそう、だから大晦日もオードブル。正月しばらく2日3日ぐらいまでオードブル。毎日オードブルみたいなね。いうことでね。まあ、そのでお寿司が出たりとかさ。いわゆるもうちょっと子供受けしそうなメニュー、唐揚げとかいろいろね。なんか子供が好きそうなメニューがこうオードブルの中にこう入っててみたいなのは、あるね。あとね、そうだね。母方のね、祖父母の家で、まあ、多分今年も、これはもう2013年に収録してることを、もう、あらかじめ皆さんに口うるさく言ってるんで、まあ、もう皆さんには言っちゃいますけど、多分今年は、母方の祖父母の家で年を越してるはずなので、予定ではそうなってるはずですので、まあ、多分ね、出ると思うんだけど、今年もね。母方の祖父母の家に行った時はね、カニを食べてるね。毎年。うん。まあ、実は去年ね、夏にも、まあ、実家に帰った時に、その母方の祖父母の家に行って、実はカニをご馳走になったことがあるんですけれども、何って毛ガニ。美味しかった。めちゃくちゃカニの味噌とか美味しいんだけど、あれね、俺カニね、いつもね、殻を剥くのが嫌でね。いたーとかって思いながらね、いつも見てですけどね。まあなんですか、やっぱ海沿いですから、カニのね、取れる、漁業の町にね、住んでいるんで。まあ、これがね、クソうまいんだよね。でもね、カニね、あれですよ、スーパーとかで買ったわけじゃないんですよ。もらえるんですよね。やらしい話ね、もらい物です。まあ、だからまあ言ったらもらい物をもらってるみたいなね。いうこと、美味しくね、毎年いつもいただいてるんですけども、まあ、今年も食べれていたらいいな、みたいなことね。まあ、この辺の報告はまた明日以降、報告会をやると思うので、まあ、そこで聞いていただければというふうに思いますけどもね。はい。まあ、だから、そう。カニの話といえばさ、まあ、クリスマスが終わった26日ぐらいに、からもうさ、スーパーにさ、めちゃくちゃカニ並んでんのね。なんだろう、正月にやっぱりみんなカニ食べんのかな？もうもはや和食の話じゃなくなってるけどさ。海外とかでもカニって食べんのかな？ああいう甲殻類みたいなのって食べんのかな？甲殻類苦手だっていう人結構多いですよね。まあ、僕もね、ああ、でも小さい頃から普通に食ってたな。なんか、結構ね、小さい頃からね、牡蠣。海のミルクの方ね。果物のオレンジの方じゃないです。オレンジ色のしてる、秋に食べる美味しいやつじゃなくて、海のミルクの方の牡蠣ね。牡蠣とかね、牡蠣の酒蒸しとかね、カニとかね、もう小さい頃から食ってたね。もう小学校、低学年ぐらいから食ってたね、牡蠣とかね。普通に食ってたね。うまいとかね、言うんだけどね。うちの母親が あなた、食べ過ぎたら腹壊すから、食べるのやめなさいみたいな言われてね。だいたいね、2、3個食ったら終わりなんですよね。だいたい2、3個しか食べれないんですよ。でもね、あれがね、後に多分ね、あれは、あんまり俺らが食べ過ぎると、父親、母親が食べる分がなくなるから、多分、きっとそうやって言い訳をしていたんだろうね、っていうね。歳を取るとわかる。して。いや、わかんないです。本当にあんまり小さい子供に食べせるってあんまり、まあでも、酒蒸しだからね。まあ、いくら火で、アルコール飛ばしてる、とはいえ、まあなんか酒臭い匂いするからね、牡蠣の酒蒸しってね。あんまり、確かに食べすぎるのはあんまり確かによろしくないなとは思うけど、いうことで、よく小さい頃から俺ね、もう好きで食ってたね。うまいとかで言いながら食ってたんですけどね。まあ、みたいな話で。もう正月の和食料理、おせち。ね。どうなの？俺はね、いや、多分ね、絶対今年も食べてないんですよ。多分。わかんない。今年に限って食べるかもしれないけど、わかんないけどね。まあでもほら。今年さ、 まあ、多分また、次回以降は多分本当に、お正月を迎えた後に収録したやつなので、次回以降は、また話をすると思うんですけれども、今年、今回の正月が、僕がお酒解禁になって初めてのお正月なので、まあ、こう、まあ、僕もね、周りの親戚と混じって、こう、お酒を飲めるようになるわけですよね。そういう意味ではどういう、なんか、年の越し方してんのかな、食べ物的な意味でっていうところで、まあ、ある種、まあ、その辺もね、気になるところでございますけれども。うん。あと、お正月料理、餅。もう、絶対さ、俺、去年もさ、言ったんだけどさ、一年の中で餅を食べるのがね、ここだけなんですよね。さ、だって、夏とかに餅って食べなくない？おかきは食べるけどね。おかきは食べるんだけどさ、餅ってさ、ほら、焼いて食べたりとかさ、まあ、ちょっとお湯で、ね、茹でてっていうか、食べ方とか、まあ、いろいろありますけれども、正月しか食わないよね。結果ね、2013年はね、正月しか食ってなかったね。まあ、意外とあいつ腹持ちいいからね、いいんだけどね、普段から食べるのも、まあまあ割といいんだけどね、あんまり餅って正月以外に食べてる記憶ないよね、っていうことで。まあそんな感じかしらね。まあ、というところで、お正月料理、まあまあ、これも和食のね、一つということでお話を、させていただきました。ということで、こんな感じでいいかな。まあ、皆さんから、もし、お正月の話があれば、お寄せいただければというふうに思います。あ、ちなみにね、1月3日あたりになるとね、我が家ではカレーが出るって話は、まあ、これも毎年、前回したっけ？まあ、前回ね、おせちもいいけどね、カレーもねって、あれはまあ、CM でね、なんかそういう歌い文句ありますけど、我が家もね、1月3日くらいになるとね、必ずカレーが出るんだよ。まあ、そろそろ多分母親もね、めんどくさくなるんだろうね。ということで。まあ、カレーはね、まあ、カレー食べて、ようやく、で、カレー食べてね、で、ようやくそこで正月モードがね、食べ物的には終わるっていうね、切り替わるんだよね。そっからまあ普通のメニューで切り替わるんだけどね。まあ、その切り替えのための、カレーね。我が家はね、だいたい1月3日ぐらいにカレーが出ますけどもね、今年はどうなんでしょうかね。ということで、お話をしました。ということで、まあ、やっとこれでね、俺的にはね、やっとね、やっとため撮り終わる。これさ、アートワークどうしようね。年明けのやつとかアートワークどうしようかな。いや、ちょっとね、今考えてるのはね、とりあえず収録だけして、アートワークは本当に正月に撮った写真を入れようか、それともあらかじめ入れておいて、っていう風にしようか、どうしようかね。ちょっと迷ってるんだけど、アートワークどうしようかな。アートワーク一番困るんだよね。まあ、ちょっと話それますけど、カラーデイズってさ、ほら、ずっともうここ2年ぐらいずっとそうなんだけど、全エピソード、写真を変えてるじゃないですか。あれだけ写真撮ってるってことだからね。あれ以上写真撮ってるからね。いくつか候補あって、どの写真使おうかなっていうね、の選んで、使ってるので、すごい大変なのよ、アートワークの写真作るのって。いう裏話を、しました。はい。ということで、以上、今回をもって、一応、カラーデイズポッドキャスト、毎年恒例、年末年始、怒涛のポッドキャスト配信ウィーク、リターンズ、まあ、去年やらなかったけどね、今年はやりました。2年ぶりに復活してやりました。全9回にわたってお送りしましたけども、今回で終わり、ということで。まあ、ということで、次回以降は、もう年末の空気を入れ替えようと、まあ、思って、まあいるんですけど、多分ね、多分次回と次次回ぐらいはね、多分冬休み中に、あったできることで、多分話すかなということで、まあ僕がどんなこと冬休み、してたのかと、ご報告しようと思います。ということで、以上、ここまでカラーデイズパーソナリティー若でございました。それでは皆様、次回までまたお元気で、さよなら。
光の空に
雨上がりの空に
七色の虹かかる。